会見項目1、第61回鳥取シャンシャン祭りの開催について。市長、8月13日から15日まで第61回鳥取シャンシャン祭りが開催されます。13日の前夜祭では鈴っ子踊り、14日の一斉踊りは令和元年以来となる二部制で開催し、3000人を超える踊り子の皆さんが華やかな傘の一斉日を披露されます。また最終日の15日には市民納涼花火大会が開催され、祭りのフィナーレを賑やかに締めくくります。前夜祭は8月13日水曜日18時から21時まで風門広場で鈴っ子踊りに7団体203名の方が参加されるほか、鳥取シャンシャン鈴の音大使の引き継ぎ式も行われます。また後でも触れさせていただきますが、姉妹都市の岩国市と郡山市の周年記念の物産ブースも設置されます。またバードハットでは鳥取リアルパビリオン連携イベントとして傘踊り体験やスタンプラリーが行われますし、山陰三ツ星マーケット、丸湯百貨店、新鳥取駅前地区商店街振興組合が出展してバードハットファミリー縁日も開催されます。一斉傘踊りは二部制と先ほど申し上げましたが、第一部は従来は16時からですが、こういった暑い日が続いているため1時間変えて17時から18時50分まで、若狭街道で第2部は19時から21時まで中心市街地の周回コースで行い、合計109団体3222名の方に参加いただく予定です。昨年が97団体2762人でしたので、今年は昨年に比べてたくさんの方にご参加いただくこととなっています。また14日の一斉踊りの日には様々なイベント等も予定されています。また最終日の市民納涼花火大会は20時から21時まで仙台河原市民スポーツ広場打ち上げ会場で行われ、今年の打ち上げ花火は約7000発ということで、昨年が5000発でしたので今年は少し多い花火の打ち上げになると伺っています。またチラシをお配りしていますが、鈴なる鬼ライブ、それからスターダストプロモーションオーディションなど様々なイベントも予定されています。また熱中症対策としてクールシェルターを9箇所、またクールミスト等を12箇所設置します。特に14日の一斉傘踊りでは熱中症予防啓発街頭呼びかけで千津橋避難瀬広場等で呼びかけを行うこととしています。それから先ほど申し上げたように16時から17時に一斉傘踊り第1部の開始時間を遅らせることで熱中症対策にも取り組んでいきます。2、麒麟の町圏域の聖地をめぐって撮影しインスタグラムで投稿、ガチャッと回ろう麒麟の町フォトラリー。市長、これは麒麟の町圏域の連携事業の一つとして実施し、麒麟の町圏域の周遊と魅力発信を目的に行うものです。お配りしているチラシの裏面に番号を1から30まで打っていて、神風閣、アマルエ鉄橋など県域のおすすめスポット計30箇所を聖地として位置づけて、ここをめぐって写真を撮影してインスタグラムで投稿していただくと周遊ポイントがもらえるフォトラリーを8月1日金曜日から12月31日まで行います。このキャンペーンを通して県域にお住まいの方、県域を訪れていただく方に新たな魅力発見の機会を提供することで、県域への愛着度の醸成、認知度を向上させていくことにつなげていきます。参加方法はチラシに記載していますのでご覧いただきたいと思いますが、ガチャを回してポイントゲットということで、ガチャを回してさらにポイントをゲットしていただくことになっていて、まずオールコンプリート賞として一番早くこの30箇所すべての聖地のポイントを獲得された方には2万円相当の商品を、それから獲得周遊ポイント上位7名の方に2万円相当の商品、それからこれらを受賞した方を除くすべての参加者の中から抽選で30名の方に2000円相当の商品をお送りします。多くの皆さんにこの取り組みにぜひご参加いただきたいと思っています。 3. 岩国市姉妹都市提携30周年、郡山市姉妹都市提携20周年記念事業、岩国市長、郡山市長の鳥取市訪問について。市長、鳥取市と岩国市は1581年、天正9年に鳥取城主の吉川常家公が羽柴秀吉との合戦の際に、自らの命と引き換えに家臣や住民の命を救って、その後吉川常家公のご子孫が岩国藩の家老を代々務められた歴史的な縁により、平成7年10月13日、姉妹都市提携を行い、現在まで様々な分野で交流を続けています。また鳥取市と郡山市は、明治時代に約270名の鳥取氏族の方が、朝霞開拓のために郡山の地に移住され、大変な苦労の末に開拓事業を成し遂げられたご縁があり、平成17年11月25日に姉妹都市提携を行い、郡山市とも現在まで様々な分野で交流を続けています。今年は岩国市、郡山市、それぞれ姉妹都市提携30周年、20周年という節目の年であり、これらを記念して両市の市長さんに8月13日と14日に鳥取市にお越しいただき、様々な行事を行います。まず8月13日には両市との交流を紹介する巡回パネル展をご覧いただくこととなっており、キリンスクエア1階情報スペースで行います。また鳥取市の広報番組の収録をこのコミュニティチャンネルスタジオで行った後に、第61回鳥取シャンシャン祭りの前夜祭に出席いただき、ご挨拶をいただく予定です。またその後はシャンシャン笠踊りの体験も行っていただき、翌日の8月14日には鳥取砂丘砂の美術館、鳥取民芸美術館、旧吉田院の視察をいただくこととしています。また今後の主な周年事業ですが、8月には姉妹都市提携の記念事業として、姉妹都市の市民の皆様を対象として鳥取市の施設の入館無料キャンペーンを行います。また9月には第26回鳥取32万石お城祭りに、岩国市、郡山市両市から物産ブースを出展いただきます。また10月11日だったと思いますが、郡山市を私が訪問させていただき、ちょうどこの10月11日は郡山産業博の開会式がありますので、そちらに出席させていただく予定です。また11月2日には吉川常家公のメモリアルイベントが市民会館で行われます。こちらはトークショーや音楽朗読劇などが予定されていますので、この機会にぜひ多くの皆様にこの両氏との交流の歴史や経過等について触れていただければと思っています。4. 令和7年度鳥取市子ども未来会議の実施について。市長、昨年に引き続き子ども未来会議を開催します。これは鳥取市議会の議場を会場に子どもたちの意見を聞く取り組みとして開催するものです。児童の皆さんは提案したいテーマでグループになって、グループごとに市議会議員の皆様といろいろお話ししていただき、その後に市議会議場で子ども議員として私にいろいろ提案、質問をいただく取り組みです。テーマは小学校の生活について、鳥取市の子育てについて、鳥取市の防災について、鳥取市のまちづくりについて、これら4つのテーマについてそれぞれグループワークを行って提案いただきます。この議場での提案は8月5日15時からで、鳥取市の今回は南ブロックの小学校より応募いただいた32名の児童の皆さんに参加いただきます。市議会からは10名の議員さんに参加いただきます。昨年の子ども未来会議でいろいろご提案いただいたものについては、できる限り実施対応できるように取り組んでいます。例えば子どもたちが気軽に集まって交流できる場所が欲しい、学校や家庭ではない、そういった場所をぜひ作ってほしいという提案に対しては、市内の地区公民館60館、それから文館の中ですでに28館が放課後にロビーや談話室、図書館などのオープンスペースや空いている部屋を子どもたちに開放しており、提案いただいたことはできるところから実現していくようにしています。また災害時にペットと一緒に避難できるようにという提案があり、これについてはすでに昨年度の市職員の災害訓練の一環として 動物を使ってペットと一緒に避難する想定のもとの訓練を実際に行いました。今回もいろいろな提案をいただくことになろうかと思いますが、できる限りそれが実現できるようにしっかりと取り組んでいきたいと思いますが、何よりも子どもたちのいろいろなご意見ご提案をしっかり真摯に受け止めさせていただきたいと思っています。